For all design lovers.
はい、建築系ラジオです。今日は、池袋に来ています。で、初の、本格的なスタッフミーティングを、うちの事務所でした後に、今日、建築系ラジオのスタッフの、皆さん、それからそのお友達の皆さんとか、が集まって、ちょっと打ち上げ的なことをやってるんですけども、そこで、今日、目の前に3人建築系ラジオの、女子スタッフ、の方、方がいます。で、建築系ラジオっていうのは結構学生の皆さんに、かなりいろんな部分で協力してもらいながらスタートしていて、その中でも割と女の子が、かなり活躍してます。で、特に今日のミーティングでも、女の子の役割がすごく全体的にこう、多いと、男の子も頑張れみたいなところもあるんですけども、その3人に少しずつ話を、聞いていきたいと思います。で、今日はですね、僕は、一応進行役みたいな形で、今話していますが、沖縄からちょうど琉球大学の入江徹先生が来られてます。で、それから建築系ラジオで美術系、建築系美術ラジオを担当されている山内大輝さん、もいますので、その2人にちょっとお話をしていただいて、それから3人の、女子スタッフに、話をちょっと聞いて、行ってもらいたいと思います。じゃあ、入江さんよろしくお願いします
。入江です。今日は建築系ラジオのスタッフミーティングがあったということで、僕はもちろんそれには参加してないんですけれども、その後の交流会というのに参加させて合流させていただいているんですが、今、そこに女子スタッフが3名いるということなんですけれども、そうですね、何かこう話をするとすれば、その女子スタッフの位置づけっていうことですかね。その建築の学生の中で女子学生が占める割合っていうのが多分以前よりはどんどん増えていっているので、その中でこう活動的にいろいろと絡んで、いろんなものに絡んできて、今回建築系ラジオというものにも女子のスタッフが、何人かいると思うんですけれども、そういう、自分たちが思うその位置づけっていうところをお話しいただけるといいのかなと思います。
それで僕なんですか。こんにちは、天内です。普段実は天内の大学でやっている授業っていうのは、いろんなところで美学っていうタイトルで、授業をやっているんですが、その時に、僕は出席を取る時に質問を受け付けてるんですが、その質問がやっぱり僕の喋った話に対して反応しているっていうのは女の子で、別にそれ聞いてなくても質問できるんじゃねえのっていうのは男の子で、っていうのはひどく雑把な分類なんですが、女の子の方がそのコミュニケーション能力はきっと高いんだろうなっていうようなことがちょっと実感としてはあるんですね。で、そのキャラっていう入江先生の話にかぶせると、自分がどういうキャラであり、そのキャラに乗っかっちゃうみたいな妙な覚悟っていうのかな、その覚悟に乗っちゃうところが女の子の強みでもあり、もしかしたら短所であるかもしれないんだけれども、その両方きっとある性質として兼ね備えているのかという気はします。そんなことは忘れて、とりあえず自分のキャラについて喋ってくださればいいんじゃないかなって思うんですけど、今日のスタッフミーティングはもう本当に片谷さんの回だった、片谷さんが全て仕込んだっていうふうに思われるので、まず片谷さんからお願いします。
東京理科大学修士1年の片田恵です。建築系ラジオには4月末に行われた横浜アパートメントの収録の際にお手伝いをしたいということで参加させていただいて、ちょうど1ヶ月ぐらいスタッフをさせていただいてます。で、今日のスタッフミーティングの中で、広報部という部が、スタッフの中であるんですけども、そこの、リーダーというか、指揮 っていくような役割になっていくっていうことになりました。まあ、その女子
このミーティングは成り立たせたのは片谷さんなの？
いやそうミーティングに関してはなかなか天内さんや増田さんにかなりお世話になっていただいて、私自身はもう細かい連絡とかでしか活躍というか何もできなかったんですけれども、まあ私自身は建築ラジオを結構初期の方から聞いていて、まあ、単純に好きだったので、まあ、その建築ラジオの広報というか広がりに、まあ、何かお手伝いできればっていう気持ちでスタッフをやっていて、女子だからどうとかいうのは分からないんですけれども、まあ、いつも学部4年の間でもいろいろイベントをやっていて、俯瞰的にものイベントや運営団体を見て、その抜けている穴みたいなものをきちんと探して埋めていくのは、やはり私の身近の女性、学生の中でも女性がやはり多かったなっていうような印象はあります。ということですが、平野さんにバトンタッチしたいと思います。
はじめまして、東北大学の五十嵐研に所属してます平野遥です。今回初めての収録にこう立ち会うことになりまして、皆さんがどういう感じで今までドキドキして話してたかっていうのを初めてこう経験していつも編集する側にしか回ってなかったんで、まあ、いろいろこう現場を知るいい機会になりました。で、まあ、キャラに関してということなんですけど私自身学部生の時は芝浦工大で4年間建築を学んでたんで、その男子の存在っていうのは結構大きくって、で東北大に来てもやはりその男の子の人数は多いんで、そんな中で今回建築系ラジオの今日ミーティングで初めてこう女の子に会って、もう4時間ぐらいしか経ってないんですけど、いろんな共通点がいろいろ見えてきて、やっぱ建築をやっている女子っていうのは女子同士で何かこうつながる部分があるなっていうのは正直思いまして、なんかこれから先もその建築系ラジオがどのように発展していくかっていうことに関して、やっぱりその地方都市の学生にもやはりこう広がっていってほしいなっていうのもありますし、女の子同士のそのコミュニケーション能力っていう話が出てたんですけど、そこは私も共感してまして、そのコミュニケーション能力をいかにこう活かしてこう作り上げていくかっていうのはこれからすごい期待できるんじゃないかっていうふうに思ってるんで、これから先のこの増えていく新しいスタッフに対しても同じようにこういろいろ建築以外のところでも支え合ってたら支え合ったりできたらなって思うんで、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、桑沢デザイン研究所から建築系ラジオのスタッフをやらせていただいている平田と言います。私はまだまだ建築について勉強中の身なので、皆さんみたいにちょっとすごい深いことは言えないんですけど、そんな私が聞いてても建築系ラジオはすごい楽しいし、皆さんやっぱりおしゃべりとかがうまいので建物の良さとかをすごい教えてくださるんですよね。ってなんか物の見方とかそういう生き方みたいなものの提示とか、すごいなんかちょっと周りが楽しくなるようなことがいっぱい載ってて、すごい建築系ラジオは素敵なメディアだなと思うので、もっといろんな人に聞いてもらえたらいいなと思います。まあ、私はスタッフとして運営しつつ本当に勉強させていただいてるなっていう気持ちが強いので、はい、これからもラジオについては頑張っていきます。キャラとかはどうなんですかね？どうなんですかね？あ、いいですか？はい、大丈夫。
いやでも女子ばっかりに喋らせるのは申し訳ない。で、男の子だっていっぱい頑張ってるんだっていうことで佐藤君お願いします
まさかのあのラジオなんですけど国士舘大学の南研究室の佐藤です。 ラジオについて。うちの大学はラジオを陰性室には結構かけっぱなしで聞いてるっていうスタンスが多くて、はい、
どれぐらい
BGM みたいな感じなんですけど、
JWAVE で神
とか、そうですそうです、結構ラジオ、はい、ラジオを聞きながら例えば製図したりとか、結構僕がちょっと流すので最初してたら結構みんなついてきてくれて、まあ全然、ね、ラジオに関係ない人も、まあ、聞いてくれたりして、結構そこから、まあ、話が始まったりとか、まあ、建築の話したりっていう意味では結構きっかけとなるツールだなと思って、結構僕はまあ、成功してるっていうかうまくいってるじゃないかなっていうふうに純粋に思っていて、
はい、あのラボと R4 とか どれを
使いますか。あ、普通にポータル、はい、で毎月配信されてるやつとか、あの、ま、特に人気なのがあの前田さんの回で はい、7回あるじゃないですか。で毎回、あ、そうですそうです、みんな結構楽しみにしてて、やっぱそこからあの、まあ、事故と時間の話だったり超越的な話とか、やっぱ自分たちであの調べるようになったりとか、はい、そこから結構発展していくっていうパターンが結構うちの大学では起きてて、あの、まあ、研究室もそうなんですけど、結構、まあ、なんかそれに関われてるし、自分が結構、まあ、いい幸せだなと思いますね、はい、
という感じです。ちなみに研究室は女の子もいるんでしょ。
います。
南県の中だと、まあ、大体会話のこう内容って共通してるんですか、男女で。
共通、そうですね、結構、まあ、うちの同学年の女子は結構建築の設計トリックは結構プロダクトとかそっちの方なんで、後輩の女子とか後輩の男子とか学年のを通り越して結構、まあ、会話が共通のラジオの会話が始まるっていうのがよくあります、はい、
じゃあ入江さんちょっと今の3人のお話を聞いていかがですか。まあ、キャラの話も出ましたけど、ね、
うん、そうですね、まあ、何につけてもこの建築系ラジオっていうものの、この集まりとかあの放送が何かのこうきっかけになって、今後、まあ、一方向ではなくてそれぞれがそれを、ある種踏み台にして活躍していくっていう、ものであるならば、すごく、まあ、今までにないメディアの、形ですから、非常にこう可能性はあるのかなというふうには思ってますね。で、少なくともこれだけ全国、まあ、ちょっと資料を見せてもらったんですけれども、全国から学生がスタッフという形で合流していろいろ投稿されているので、そういう意味でもやっぱり全く今までにないやり方だと思いますので、非常にまあ、いいんじゃないかなと思いますね。
僕の方でちょっと思うのは、まあ、今、女子スタッフ3人の、皆さんのお話を聞きましたけども、建築系ラジオの中で、まあ、こうやってその女子スタッフが、まあ、今の場と関係なく全体的にも比率的には大体半分ぐらいですよね。半分ぐらいが女子で、まあ、もしかしたら半分超えるかもしれない。ただ建築学科の中の女子の比率と考えると、ある意味その女子比率は半分以上ということも言えますよね。でなぜかこう高くなっていて、まあ、一方でその別に男女の、ね、比率は同じなので、そういう意味だとすごく健全に女性にもなんか聞いてもらったり、それから女子の皆さんにこう参加してもらったりしてるなという気はします。あともう一つは、全体的なバランスを見たときに結構やっぱり地方の大学とかの学生が加わってくれている比率が高いんじゃないかという気がします。まあ、全国 その大学の学生数とか、まあ、分かるわけじゃないですけど、なんとなくその比率を見ると何割ぐらいですかね、結構5、6割もうちょっとですかね、6、7割はさまざまなこう地方の学生がスタッフとして加わってくれてるっていうのも あるかもしれない。でそれは何かを意味しているような気もしていて、で女性がまあその相対的に多いということと、それから地方の大学の学生が相対的にまあ多く参加してくれている。でそれはやっぱりその人たちにとってまあ今までなかった何かを供給することができていることかもしれない。でだとしたらやっぱりこういう今の試みは続けていった方がいいと思いますし、それからまあだからといって別に都心の学生それから男子学生に訴えかけないわけではなくて、他方面に、訴えかけることができる、あるいはその問いかけることができる、またはそのコミュニケーションすることができればいいなと思っていて、まあ、ある意味そのやはり、既存のメディアが訴えかけてこなかった層に少しでもこう、訴えかけることができるならば、まあ、多少なりともその建築系ラジオの、を続けていく意義はあるのかなと。まあ、今まであんまり別に興味持ってないっていう人が興味を持ってくれれば、別にその建築系ラジオを聞くのが目的じゃなくて、建築系ラジオを通して例えばその様々な本を読んだり様々な雑誌を、読んだり、まあ、建築に興味を持ったいろんな形で、まあ、建築にアクセスする方法はあると思うので、そういうきっかけの一つになれば僕はいいかなと、思ってます。まあちょっとそうすると少しまとめじみてですね、もう一回その3人の佐藤君のね話を男子代表として話をしてもらいましたけども、話を、ちょっと聞きたいなと思いますが、率直に皆さん割と建築系ラジオに、まあ加わって、まあ数ヶ月みたいな、あるいは、平瀬さんとかだと、まあ、片田さんも1、2ヶ月かもしれない。で、もうちょっとこう、まあ、今もしかしたらリスナーと、それから、まあ、あるいは、中、のスタッフと、まあ、半々みたいなところもあるような気もするんですよ。つまり、今まで逆に言うと、その、聞いてくれたわけですよね。だから、その意味で言うと、どういう風に見えて、で、その、中のスタッフに加わって、どういう風に感じたかとか、そういうことをちょっと聞きたいなと思います。
私自身は建築ラジオを聞いているのは、2008年のだいたい9月か10月ぐらい。そうですね、まあ、そんなに全部は聞いているわけではないですし、気になったものだけっていう形ではあったんですけど、実際にスタッフとして入ってみると、こう、まあ、なんか失礼なのかもしれないですけど、いろいろなことが考えられた上での配信だったなんだなっていうことがを改めて感じた。もちろんその聞いていても、こういったことを投げかけたいんだろうかとか、こういったことを提言したいんだろうかっていうような、そもそもの建築メディアとしてのありようですとか、その存在自体、配信自体にこう画期的な試みだったとは思ってはいたんですけども、入ってみるとすごく難しいことに対して挑戦されてたんだなっていうことを感じました。はい、
私が、建築系ラジオとこうにこう聞くようになったのが、まあ、五十嵐先生のやっぱり影響がありまして、で、東北大に来ることになって、で五十嵐先生からの紹介で、まあ、参加させていただいてるんですけど、まあ、将来的にはその編集だとか企画の方に行きたいっていう目標があるんで、そういうところで、まあ、松田さんから今編集部のこの今のポジションを与えていただいて、正直、まあ、始めてまだ2ヶ月ぐらいなので、何にもこう掴めてないのかなって不安になることも結構多くて、で、まあ、一つ一つ こなしていくごとに、あ、こうやってリスナーの人とつながってるんだとか、まあ、こうレスポンスがこう返ってきてることとかも見ると、あ、やっぱ新しいこうメディアとしてこれからこう前に進んでいこうとしてることには、こうなんかこう自分が関わっているんだっていうのに、すごくこうリアリティが持てるようになってきたんで、まあ、こういうポジションで今やらせていただいているので、将来的にこうつながるように自分で積み重ねていきたいなっていうふうに思っています。
はい、平田です。建築系ラジオを聞き始めたのは松田さんが桑沢で先生をやってくださっていて、松田先生と知り合ってからなので本当に 2,3 ヶ月なんですけど、建築についてすごいマニアックな難しいことなのかな、配信なのかなって思って、最初はすごい敷居高く感じてたんですけど、すごく楽しいんですよね。聞きやすいし、喋ってるのも自分と同い年くらいの学生さんだったりするし、あと今日入江さんがいらっしゃってるんですけど、そういう地方の、で、あの、現地で収録されてて、すごいその雰囲気も伝わってくるし、その話がまた楽しくて、本当になんか聞きやすい工夫を、で、あの、編集部に入って、そういう工夫をされてるんだなっていうことがすごく、あの、気がついて、南先生もすごい学生から言葉を引き出しながらこう自分の言いたいことを言ってくださってたりとか、すごい、あの、大人の人たちが一生懸命いろんな苦労してくださってるんだなっていうのを気がついて、で、一生懸命編集頑張ろうとしているような、こんな感じなんですが、よろしいのでしょうか。はい、すいません、本当。はい、
いやいやいや
いやいやい
やいや
そうですね。え、ラジオに関わってどうかってことですか。
女の子です。
いや、まあ単純に女の子について。
今日だって主役ですから。
そう、あ、そうですね。そうですね、単純に、うちの大学は、まあ、女子があんま多くないので、単純にこう知り合うきっかけになれて、僕はただ嬉しいんですけど、そっちの、そっち側の意見として、ね、で、まあ、同じ建築やってるって共通点もあるので、やっぱ話題があるし、でも建築やってるとあんまりこう、まあ、外との接続っていうか、つながりが結構あんまないかなっていう面を感じてたので、1年の時はだから恋に参加できて、やっぱよりこういろんな他の大学の人とかと喋ったりで、僕は嬉しいです。じゃあ一応リスナーの野上さんに建築ラジオの
肩書きと、肩書きと
言ってください
。
国士舘大学国の研究室の野上です。さあ、単純なちょっと質問なんですけど、建築系ラジオっていうのは、どこら辺の建築の知識を持った人たちに対しての発信なのかっていうのを、簡単に教えていただければなと思って。はい。
全部です。全部。僕は磯崎新さんに聞いてもらいたいと思ってますし、まず、それから、実は今度高専でちょっと、まあ、イベントをね、やる、ことが、まあ、あの、大体決まっていて、そうすると、高専っていうのは実は15歳から建築を学ぶんですよ。15歳から20歳の子がいる。で、その15歳の子も興味を持って、聞いてくれればいい。それぐらいの幅を持って聞いてもらいたいと思います。はい。
なんか結構ちょっとコアな部分なところが多くあって、で、実はあの国士舘大学のある学生が言ってたのは、あの、ちょっと怖すぎて建築の学生でもわからないよっていう人がちょっといて、そこら辺の部分はどう考えてるのかなと思って。
どういう点で の、 そのマニアック、
あの建築学生でしか、その建築を本当にちゃんと勉強してる人しかわからないんじゃないかっていうところの部分の話を結構してる回が多くて、最初の方とか、
あの、かなり、まあ、最近は結構番組によって分かれてきたんですけれども、 例えば、まあ、正直言うと僕と彦坂さんがやっている美術系ラジオはかなりハイコンテクストな感じで、もう誰もがこんなことぐらい知ってるだろうみたいな話がどんどんどんどんずんちゃかずんちゃか進んでいくんですけれども、じゃあ実は名前タイトルの難しそうな印象に反してアーキソフィア南さんのコンテンツなんかはかなりそのスタートから一歩一歩進んでいる感じなんですよね。そういうバラエティのところでとりあえず建築系ラジオがそのカバーしなきゃいけないなっていうのは、まあ、一つあって、だから僕は美術系ラジオやって基本的に楽だなって思うのは、まあ、難しいこと喋っててもいいやって思えるのは大人向けだって思ってるからなんですよ。逆に南さんはものすごい気にしてらっしゃるのはアーキソフィアとかで気にしてらっしゃるのはもう大学1年から拾い上げていかなきゃいけないっていうようなことを多分やってるんだと思うんですよね。
野上くんでしたっけ、野上くんですね、はい、このね収録の主役は女子3人なんです
よ。ちょいすぎ
そうじゃなくて、あのいやいいんです、またあの参加してください。あのこういう空気をね、会話の空気をあの僕もそうなんだけど、感じながら喋、るっていうのはいかに難しいかってそうそうだってさ、3人に話を聞くつもりがさ、どんどんずれていったぞ。
ちょっとさらになんかずらしてしまうかもしれないんですけど、なんかそのコアな部分に行っていて、その理解ができないというか、ちょっとリスナーの偏りがあるんじゃないかっていう意見に対してなんですけど、なんか私はその例えばその東北大チームがやってるそのブックレビュー、聞けば読んだ気になるブックレビューっていうコーナーを、まあ、一つ例に挙げると、その、まあ、あのその収録で使ったパワーポイントをウェブで上げたりとかして、その音声と視覚で同時にこう、まあ配信してるんですけど、なんかそういうところで一応その知らない部分の分野もこう自分の知識にこうできたりとかっていう機会はすごいあると思って、
拾い上げる深度がすごい深いよね。
そうですね、なんか逆にそれをきっかけにもうちょっとこう意欲的に入ってもいいのかなっていうのは思うんですけど、どうですか？
いや もちろん、建築をもちろん好きな人だったらもちろんそれはいいんだけど、もっとその建築系ラジオで建築を大衆化させたいのかなと思ってて、あのそう考えるとコアになりすぎるとも大衆化っていう形では表現できないんじゃないかなっていうのがちょっと、まあ、言い方は悪いんですけど、でも、まあ、あの自分はすごい建築系ラジオ好きだから聞いてるんですけど、だけどそのどっち方面でその建築系ラジオを考えてるのかなっていうのがすごい気になったんで、ちょっと質問してみたいなと思って。
そろそろ時間だからこれぐらいかなと思って、僕は多分それは、まあ、建築系ラジオの中でも複数の方向性はあると思うんですよ。つまりあの大衆化させたい、あるいはポピュラリティを得たいみたいな方向性もあるかもしれないけど、よりコアにより、ここでしかできない議論をするみたいな、そういう方向性もあっていいと思うし、僕は両方同時に進んでいけるっていうのが逆に言うと、まあ、建築系ラジオの今の、まあ、やり方のねメリットかなと思っていて、でその必ずしも、誰でも分かるものを、流せばそれでいいかっていうと、それだけでもないと思うんですよ。で誰でも分かるものを流しつつ、そうじゃなくて絶対にもう本当に一部の人しか分からないぐらい難しい話だけど、一応ちゃんとすごく、重要な話をしてる、そういうのもあっていいと思うんです。でもそういうのが併存してる、並列してるみたいなことが逆に言うと重要かなと思っていて、入り口が入り口がいっぱいあっていいと思うんですよ。で、まあ、出口もいっぱいあってみたいな、そういうことを僕は想定してますね。
例えば、まあ、ちょっと古い話なのかもしれないんですけど、磯崎新と浅田明がなんか壇上でよく分かんない喋りをしている、だけれども建築に関わっていると なんかどっかで気づくところがあるみたいな、別に最初から救ってもらわなくてもいいんだけれども、なんかハイコンテクストな、あるいは難しい話してるなっていうか、その難しい、わざわざそんな難しくしなくていいじゃんっていうような話もきっとしてるんですけど、浅田磯崎ぐらいだったらでもそういうのを、まあ建築系ラジオって割とポピュラーなあの媒体だから、そういう中で、まあ、割と身近な人はこういうことを喋っているのはどういう意味っていうのを多分周りで聞けると思うんですね、ラジオの周りで。そういうところが実は重要なのかなって思ったりもします。まあいろんな多分捉え方があると思うんですけどね。
主役はね、
主役は女の子でしたよね。別に女の子でなくていいじゃんって思うんだけど
大丈夫。
いやでも今日は片隊の片隊によるみんなのための会だったので
大丈夫。まあじゃあ、またそのさっきのソビライティとかね、あのそういう話は別の、収録としてやれば面白いと思って、これぐらいで、まあ建築系ラジオ女子スタッフへのインタビューというのをちょっといろいろずれましたけど、脱線しましたけども、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。